はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まずですね、準国家を認められるかというふうに聞いてますので、その根拠条文ね、特定しておいた方がいいですよね。これ430条の2項ということになってきます。今回ね、この警察官 P および Q の処分が問題になってますから、2項のね、小警察にした全項の処分に不服があるものとかね、こちらに当たってくるわけですよね。で、まずね、B の行為から見ていきたいなと思いますけど、これはですね、有名な最高裁の判例を素材にしたもので、おそらくね、多くの人が、まあ、その判例を知ってるんじゃないかと思います。19年のね、有名な最高裁の判例ですよね。捜索差し押さえ許可状の執行中に高い物が配達されましたという時にね、それを捜索の対象にできますかという問題ですよね。で、できるというのが最高裁判例の考え方になってきます。で、まあ、今回はね、19年判例の射程内ですので、なので、まあ、問題なく適用性肯定していただろうというふうに思います。若干微妙なのはですね、射程外の事案なんだけど、例えば今回ね、項は重量拒んでですね、で、それで捜査機関ですね、まあ、例えば P とか Q がこれ受け取って捜索しちゃったと。これは射程外なんですよね。なので微妙なんですけど、今回はまあ、もろ射程内ですから、ね、そんなに問題ないだろうというふうに思います。さて、で、次に Q の行為ですけど、Q はですね、項の寝室を捜索したところ、高価な腕時計十数点が出てきたので、それを並べてね、写真撮影をしましたということですよね。で、室内の写真撮影ですから、原則として検証令状がいるということになるでしょう。強制処分になりますんでね、原則として検証令状が必要ということです。ただしですね、捜索差し押さえ許可状の執行に必要な処分としてですね、まあ、ないしはその令状の効力として、写真撮影をするということも一応認められてるんですよね。あくまで捜索差し押さえ許可状の執行に、まあ、付随する処分というふうにね、そういうふうに整理をしていくわけです。だから別個独立の処分という感じで捉えないんですよね。で、じゃあどういう場合なのかということですけども、大きく2つあると言われてまして、証拠価値を保全する場合と、それから捜索差し押さえ手続きの適用性を担保するため、その執行状況を撮影する場合の、まあ、大きく2つだというふうに言われています。で、じゃあ今回ですね、これに当たるかというと当然当たらないわけですよね。まあ、なんでこのね、腕時計を撮影したのかっていうのは問題文に書かれてないですけども、まあ、だから裏を返せばね、そういったような事情はないわけですよね。なので、これはまあ違法ということになります。で、問題はですね、準抗告の対象になるのかどうかということですね。430条の1項によると、第39条第3項の処分、または押収もしくは押収物の還付に関する処分に不服があるものはというふうにありまして、検証ってのは入ってないんですね。で、判例はまさにね、条文の文言通りに捉えてまして、これ準抗告の対象にならないというふうにしています。まあ一応ですね、その平成2年のね、最高裁の判例があって、この補足意見がですね、一応例外認めてるんですよね。まあ、例外というか、まあ、準抗告の対象になるという余地を示唆はしていますね。まあどういう場合かっていうと、物の外形のような写真撮影にとどまらず、捜索差し押さえ許可書に明記された物件以外の日記帳の内容を逐一撮影するなど、捜査の規制に重大な影響を及ぼす可能性のある、あるいは重大な事件の捜査の対象になるような文書の内容等について検証許可状なくして写真撮影が行われたような場合は、実質的に見れば捜査機関が日記帳を差し押さえて、その内容を自由に検討できる状態に置いていると同じであるから、写真撮影と手段によって実質的に日記帳が差し押されたものと関連し、これを報酬に関する処分というふうにして対象にするということですけど、本件はね、その文書じゃないんですよね。だから文書内容をくまなくね、撮影したっていうのは場合じゃないですから、だからこういうふうに見ることもちょっと難しいだろうというふうに思います。ということで検証は、この準抗告の対象にならないというね、まあ、平成2年の判例通りで書いていただければいいんだと思いますね。はい、いいですかね。じゃあ、回答例を見ていきましょう。で、まずね、注射器についてということで、まあその P の行為ですよね。で、これについてはね、まあもう、最高裁判例ままですから、あるまあ本当論証を貼り付けておしまいということでいいんじゃないかと思います。で、適法ですから当然準抗告の対象にはならないよということですよね。はい。まあ、このあたりのね、論証もスラスラ書けるようにしておいていただきたいなと思いますね。まあ、かなりね、長く書いてますけど、本当はね、もちろん、予備試験だったり、司法試験の本番で書くときはね、もっと短く書くことが多いかなと思いますね。他に論点がたくさんあるってことが多いんでね。まあ、この問題はね、論点、まあ、前段後段で一個ずつしかない。P の行為と Q の行為で一個ずつしかないですからね、こんな長く書いてますけど、まあ、こんなフルスケールで、ね、論じることはあんまりないかなというところではあります。で、それから写真のネガについてということで、まあ、Q の行為ですよね。で、まずですね、原則として、これが強制処分になるんだよということね、これは書いておいた方がいいかなと思います。で、ただね、ここね、その強制処分該当性がメイン論点として別に問題になってるわけじゃないですよね。室内の写真撮影については、強制処分になるってことはほぼ争いないですから、ね、だから、簡単に論じていただければいいかなというふうに思いますね。なので、まあ、この答案でもですね、その重要な権利益に対する侵害を認められるということと、あと、私生活を同視できるんだということを書いてですね、で、強制処分に当たるということで簡単に認定しています。まあ、本来ね、もっと厳密に書くんだったら、強制処分、該当性が問題になるよと、で、強制処分の意義について論証して、で、当てはめるという形を取った方がですね、まあ、より良いんだろうとは思いますけれども、そこがメインじゃないんで、ね、やっぱりバランス考えると、そこはまあ、そんなにね、書かなくてもいいのかなというふうに思 で、だから、虚数部に当たって、で、それね、性質上検証に当たるんで、検証令状が必要だと。で、そうなってくると、検証令状なくね、写真撮影できないのが原則なんだけれども、ただね、その後、捜索差し押さえに付随する処分としてできますよ、ということですよね。まあ、一応、必要な処分というふうにしておきましたけど、令状の効力としてできるという考え方でもいいでしょう。どちらでも構わないですよね。で、先ほども言いましたようにね、この2つの場合があって、証拠が直前する場合とか、あと捜索差し押さえ手続きの適用性担保するため、その執行状況を撮影するような場合です。で、これに当たるんだったら適法ということになりますけれども、ただね、本件はまあそれには当たらないということですよね。ということで、違法ということになります。じゃあ、準抗告の対象になるんですかと言いますと、これは検証ですから、だから押収に関する処分ではないですよということになりまして、ね、結局、これは準告の対象にならないと。で、最後にね、書いたのは、これはね、その対象物をくまなく撮影するということについてはね、実績に見て差し押さえに当たるというようなね、そういうふうな考え方もあるけれども、これは相続意見をね、まあ、意識しているわけなんですよね。ただまあ、これまあ、書いても書かなくてどっちもいいんじゃないかというふうに思いますね。最高裁判例は検証は、まあ、応酬に関する処分には当たらないというふうにだけしか言ってないですからね。だからまあ、その多数意見に乗っかる限りはね、それでとどめても別に問題ないんじゃないかというふうには思います。ね。まあ、ただまあ、一応ね、さっき言ったようにその文書の内容をくまなく撮影するっていう場合には、押収に関する処分に押し込む余地があるということはね、意識しておくといいんじゃないかとは思いますね。もしかしたらそういう問題がね、出てくるかもしれないんでね。はい、よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。